ゆうさん自身は今追いかけてるのは何ですか？
僕はね、まあそのある種コレクターズアイテムになっちゃってるんですけど、うん、あの飛び出し坊やみたいなのも見つけたら必ず写真を撮ったりしてるんですけども、
そんな近所にもあります
よ。いっぱいあり、あ、本当ですか、うん、なんか結構レアなものがあればありがたいですね、まあ、こういうのがあの既製品ですけれども、うん、こういう
なんか手作り
って感じ、そう、手作りなのが、こういうのも全部手作りなんですね。
これが漫画のキャラクターになったりするわけ
ですね。結構ありますね、あの、うん、ドラえもんとかクレヨンしんちゃんとか。
それいいんですか？
いや、
勝手にして、
勝手にしちゃダメだと思いますけど本当はダメだと思うんですけどね。
書いてあるんですよね、きっと、
なんかこういう、
あ、本当に種類があるんです、ね、
そうなんですよ、すごくいっぱいあって。
あ、おじいさんかな、
おじいさん、
お父さんといとこ、
これを裏返すとおばあさんが、
おばあさん出てくる、どっちが怖いかみたいな、
いろいろどっちも怖いですね
うーん、
まあ、こういうのはまああのあれば、
あ、忍者だったり、
あ、これ地域性が結構
出てきますね、
出てきて、
うん、あ、孫悟空がいたりする、
そうなんですよ、
へえ、へ
え、意外といろいろあって、まあこういうものとか
ね、出てきますね、
そうなんですね、あ、本当に、でこういう絵を描けるっていうのは割とやっぱ、まあ、まあ最初の話に戻りますけど、漫画大国だからかもしれないですね。こういう漫画っぽい絵を描くのに割と見慣れてるっていうか、
そうね、結構みんながノートに描いてたりとか、
そうです、
小さい頃から、あのなんかこの間もな、あのなんかパン屋さんで「あ、麦ちゃん」とか言われて、中学生の時の同級生、はい、小学校もしかない、中学生、
はいはい、
でパッと思い出した「あ、彼女は漫画描くの上手い人だった」とかさ、そういうふうにこうパッと、
必ずクラスで一人いるぐらいいましたよね、
そういう感じで、なんかこう割とね、みんなあの読むだけじゃなくて描いたりとか、
多分日本の漫画文化の一番の特徴は、読者がと作者の壁がすごい低いってことだと思うんですね。でヨーロッパなんかだと、漫画家っていうのは、まあ、一種の、まあ、プロではあるんですけれども専門家として見習われてますし、うん、実際、専門の学校っていうのがたくさんあって、まあ普通の画家になるような形でなっていく人っていうのは結構いるんですけども、うん、日本の漫画家って、まあ、清華大学は大学で教えてますけれども、うん、基本的にはなんか漫画を読む延長で描き始めて、なんか知らないうちに漫画家になるみたいな人が多くて、その垣根の低さが一番日本の漫画文化の特徴かなと、
うん、私も小さい頃明日のジョーの最後の灰になるところ、
はいはい、こういう
あれをこう一生懸命書いてましたよ。
本当ですか？
あ
それは結構
なんか話が飛びましたけど、
ね、いやいや、ね、あの劇画調の絵はなかなか難しいんじゃないですか。
壁に天井とかにポスター貼ってます
もん。本当ですか？なんか日本の漫画、まあ、ああいうジョーみたいなものでもそうなんですけど、ああいう割とリアルな絵でもそうなんですけど、顔の例えばパーツなんかはすごく記号化されてて、それを組み合わせればある程度顔が描けちゃうとか、そういう形で日本の漫画の造形ってできてるんですよ。でヨーロッパなんかだともうデッサンから始めて、それをディフォルメ化してって漫画の主人公ができていくので、ちゃんとした絵が描けないと漫画のキャラクターが描けないってと思われてるんですけども、日本の場合はこう目のパーツとか鼻のパーツとか顔の形のパーツがあって、これを組み合わせれば基本的には顔ができちゃう。でその組み合わせの仕方で、これは主人公顔だとか、これは美女だとか、そういうのがルールとして読者の側にもあるわけですね。
ヨーロッパは正しい人間とかの形があって、それが崩れていくっていうか、崩していくけど、
そうそうそう、
日本の場合はパーツだとか服洗いじゃないですけど、そうそうそう、こう合わせていって、
そうなんですよ。だから別にちゃんとデッサンを勉強してなくても 別に漫画は描ける、うん、日本の漫画は成立するっていうところがあるんですよね、
うん、だからみんなこう真似するってことが悪いことじゃなくて、そっから始まって、コミケとか、あの、
そうなんですよ、
あの二次
創作みたいな、
そうなんです、こう境になって、
そうです、
っていうことなん
ですね。そうなんですよ、だからまあそもそもヨーロッパとか日本の漫画のあのなんていうんですかね、こうイメージが全然違って、やっぱヨーロッパだとこうやっぱ自己表現なんですよ、あの芸術なんですね。なので誰かの真似をするっていうこと自体は、まあ、悪なんですよね。ダメなことで、やっぱ自分の表現したいものを、オリジナリティを追求していくっていうのが、まあ、一種の目的化されていることなんですけど、日本の場合は自己表現よりも読者が楽しめるかどうかっていう、読者の方が偉いので、うん、読者が面白いと思うものがあれば、ある漫画が人気になって、それが多くの読者を獲得してるんだったら、じゃあみんなで真似すればいいじゃんっていうのが別に悪じゃない世界なんですよね。
それの原型っていうのは、小学校の時になんかこうみんなが書いたものを面白がったりとか、はいはいはい、交換したりとか、
そうなんですよ
ね、そういうとこにありますよね。
で、全然やっぱ僕同志社で漫画 の文化みたいなことを教えてるんで、うん、留学生のクラスに教えてるんですけれども、はい、すごく面白い実験を毎年してて、
うん、
自分の国の典型的な人の顔を描きなさいっていうの課題と、日本人の典型的な顔を描いてくださいっていうのをやるんですよ。そうすると特に欧米の人たちは、自分の国のキャラクターはすごいデッサンを始めますね。美術の時間のような、リアルな顔を描こうとするんですけど、日本の漫画の日本人の顔は漫画っぽいキャラクターで描いてるとか、
それは漫画からイメージが入って
る。そうなんでしょうね。
面白い、
う
ん、
そういうことを始めたりして、
うん、
まあ、漫画のイメージ自体が多分違うと思うんですけども、うん、そう
なるほど。だから工芸学が生まれたのも海外だったら生まれにくいかもしれない、
ね、そうですね、やっぱりね、そういうのあると
思
う
ん
です
ね。意味のあるものからじゃなくて、パーツから集めて、それで共有することによって、こうみんなが面白がれるとか、場ができる、
そうですね、
そういうスタンスみたいなのは、
そうですね、
漫画家もそうかもしれないし、ね、日本、ひょっとしたら日本の社会的なものかもしれ
ない、ね、そうですね、なんかこう、うん、まあ、柳田国男は本当にやっぱ近代の知識人だと思うんですけども、うん、西洋ですごく学んで、何かやっぱ理論を作り出したいっていう大きな欲望があって、でやっぱそちらで向かっていって、でおかげで彼の民族学はアカデミズムに認められるっていうことになっていくんですけども、うん、江戸時代の絵の中でモチーフで尽くし物っていうのがあって、うん、同じようなもの、例えば、鳥なら鳥っていう、鳥尽くしっていう一枚の絵の中にいろんな絵を、鳥の絵を描いてって、で終わりっていう絵がたくさんあるんですけど、工芸学はそういうなんか尽くし物的な伝統だから何って言われるとおしまいなんですけど、集めてなんかそれをなんか理論化しなくちゃいけないっていう欲望からなんか逃れてる、
うん、
方法論というか、うん、として面白いかなと思ってるんですよね。
無限に創作が可能ってことですね。
組み合わせしてて、で、まあ、その素材だけがひたすらいっぱいあって、うん、でだけどその重要なのはその理論化する人っていうのは限られてると思うんですけども、集めて何か同じものを並べるっていうことまでだったら結構多くの人ができる、でそういうことを集めている過程でなんかいろんな発見があったり、 あのいろんな人にあのと出会ったりとかそういうことができるっていうところが面白いな、うん、工芸学の面白さかなと思ってですね。
ああ面白かったです。工芸学と漫画が結びつくっていうところも、
なんかね、僕も結びつけようとしててなんであの民族学者が漫画ミュージアムにいるんですかって言われて、うん、僕もずっと答えられてないんですけど、うん、なんかそれを今ずっとここ数年考えてますね、
うん、なんか根っこのところのつながりが今日は分かったような気がします。あの次回はまたぜひそういう、こう背景の違うところが出てきた漫画がどういうふうな受け入れられ方、うん、インターナショナルに、ね、グローバルにどういう受け入れられ方しているかっていうこともお伺いしたいと思います。今日はありがとうございました。
ありがとうございます。どうも。
京都国際漫画ミュージアム研究員の伊藤優さんの話後半をお届けしました。りょうたさんいかがでしたか今日のお話。
うん、そうですね、確かにあの民族学と漫画がどこでつながるのかコレクターであることとその辺がどうつながるのかみたいなのが聞いてて面白かったんですけれども、うんうん、そうですね、あの今聞いてて思ったのは最近デジタル技術があるので、うん、結構あの学問の世界でもなんていうかもう一度一回集めてから考えてみようっていうようなのって、うん、もう一回なんか盛んになってるんじゃないかなっていう気はするのですよね。
なるほど
ね。オーラルヒストリーとかも、まあ、歴史学の分野でやることですけどとりあえずいっぱいインタビューしてビデオを撮っといて、
うん、
後からそれを分析して何か考えようみたいな、まあすごい大雑把に言うとですけど、ね、あのみたいなのがあるので、うん、
そうですよね。あの以前簡単にはできなかった検索っていうものができるようになったことによってこの集め方、うん、集めた後のあの分類の仕方とかの可能性が変わってきてますよね。
そうですね、うん、だからそのそうですね、だからいろいろとにかく目に見えるものを集めてとかそこにあるものとか、うん、話を聞いてとかそこから始める学問っていうのがまた
変わっていく、うん、
かもしれないですよね。
デジタル化されることによって国境みたいなものとかいろんな社会のバウンダリーみたいなものとかそれを超えた情報の交換っていうのも可能だし、でも、うん、伊藤優さんが工芸学に惹かれるあるいは路上観察学会とかに惹かれるのはなんかよう分からへんけどいろんな集めていろんなものを見ながらいろんな人が喋ってたり集めたものを見せあったりしながらへえそれおもろいやんけみたいなそういう中からこう気づきができてきてで見てる風景が変わっていくそういうこういろんな主体が集まって場ができていってそれが何かをこう生き方とか見方とかを変えていくその瞬間に立ち会えるっていうことがすごく面白いんじゃないかなと思う、うん、なんか漫画ミュージアムもある意味なんか工芸学の対象といったら変なんですが漫画があるそこに人が見に来るでいろんな行動をするそれをまた観察をするそれをあの伊藤さんが楽しんでたりするっていうところがなんかこうお話から見えてきてあの面白かった。じゃあその伊藤さんが漫画ミュージアムをどんな風に見ていたりするのかっていうあたり今国際的になってますからいろんな方いらっしゃるのでそんなお話をまたまたいつか聞いてみたいなとあの伊藤さんお願いしますと言ってあるのでいつか聞いてみたいなと思います。あの非常に詳しいお話だったのでウェブサイト遥かな章のウェブサイトにあのアップ、お話の内容をアップしておきます。文章も添えているのでまた見ていただければいいかなと思います。そろそろ時間ですね。来週はだいぶ暖かくなるかな、また、同じ来週また金曜日に遥かな章でお会いできますように。WRF is an open forum for the Abanishampin community. You could express the thoughts of the speakers and do not represent WRF Abanishampin Media Center or the Aban Socialist One. Thank you very much for listening to Harukana Show from WRF Aban. This is the time for ending. We will see you next Friday at the same time. Have a good weekend. See you then. Bye-bye.